大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは内閣改造です。今回の内閣改造については、南スーダン PKO 部隊の日報問題や学校法人家計学園の獣医学部新設をめぐる問題などがあり、国民の信頼を損ねたという印象があったんですが、そういうこともあっての内閣改造ということなんでしょうか。
そうですね、そういうこともあると思います。東京都議選でも、示された自民党に対する非常に厳しい目線、こうしたことを受けての内閣改造であろうかというふうにも思います。いずれにいたしましてでも信なくば立たずとよく言われますけれども、政治は国民の信頼があって成り立ちます。国民の皆様にきちっとご信頼をいただける、そういう陣容を整えなければならないという思いが総理の中にも強くあったのではないかと思います。当初8月後半あるいは9月前半になってからの内閣改造というふうにも言われていたんですけれども、これを大幅に前倒しする形で一日も早く体制を整えて大事な課題山積しておりますので、これに取り組もうという陣容を整えたんではないかなというふうに思いますね。
確かにそういった問題を解決していくことも確かにもちろん大事なんですが、国民にとってはそれ以上に大事なことがたくさんありますので、政治が止まってしまうことはもう避けたいですもんね。
そうですね、国会は閉会中ですけれども、この時期大事なのは8月末までに各省庁が来年度何をやりたいか、平成30年度に何をするかという、予算の概算要求というものを8月末までに提出をすることになっているんですね。でここでその来年度の方向性というものが決まってまいりますので、今非常に重要な節目を迎えています。でこの各省庁がどういう概算要求を出すのかということを、司令塔たる大臣の下で決めていく必要がありますので、できる限り早く体制を整えて、そして新しい内閣の下で概算要求取りまとめ作業、そして年末までに来年度予算を与党としてしっかり決めていくという流れになってまいります。
ベテランから若手まで幅広い人材を登用し、実力本位の布陣を整えることができた、結果本位の仕事人内閣だということで、支持率も少し回復したんですが、問題はここから結果が求められますよね。
そうですね、期待は国民の皆様からいただいていると思いますが、大事なことはきちっと一つ一つ仕事をしていくということだと思います。先ほど申し上げました、まずはこの概算要求をきちっと各省庁ごとに取りまとめて提出をしていく、来年度はこれをやるんだということを国民の皆さんに見える形でお示しをしていくということが大事なんだというふうに思います。今回第3次安倍内閣としては3回目の改造ですので、第3次安倍第3次改造内閣という言い方をされますけれども、骨格は維持しましたけれども、即戦力となる閣僚経験者を7人も再入閣させておりますので、非常に期待できるのではないかというふうに思っています。またそういった中で私ども公明党としては、例えば厚生労働省という国民の命そして健康に関する極めて重要な分野の副大臣、これを引き続き仰せつかることになって、東京の高木道夫さんという衆議院議員が就任をいたしました。また東日本大震災からの復興、これは公明党の最優先課題としてずっと取り組んでいますけれども、この復興庁の副大臣、これもずっと公明党はさせていただいておりますけれども、これを長澤副大臣が引き続き留任ということで続けることになりました。さらには今回新たに副大臣ポストとして農林水産省、 TPP はちょっと頓挫していますけれども、国際社会との経済連携を大きく推進をしていく、日 EU の EPA も大筋合意が得られた中で、日本の美味しい農産物を世界中の方々に買っていただく、こうした攻めの農業を展開していく、またさまざまな規制が未だに残っている中で、生産者の方々、農業経営者の方々がやりがいを持って働いていただく、そういった規制改革も行っていく、その農水省の分野の副大臣を今回仰せつかることになりまして、私と同じ年なんですけれども谷合正明さん、これまで参議院の国対委員長をしていた人ですけれども、大抜擢で農林水産副大臣をすることになりまして、この3名の副大臣先頭にですね、あと残り、政務官も3人輩出されたんですけれども、その3人のうち2人が復興担当も合わせて仰せつかっています。東北の復旧復興まだ道半ばですけれども、これを全力で進めていく、そういった役割もいただいたのではないかなと思いますね。
今後の政権運営について経済最優先で取り組む方針が確認されたんですが、これまでのアベノミクスによって雇用がかなり改善され、景気も上向きという見方が多い中で、 今後は個人の収入などを上げていくことが求められてますよね。
そうですね、内閣支持率は確かに低迷してきましたけれども、はい、これは別にその政策とかあるいは方向性に対して批判をいただいたというよりは国会運営のあり方、あるいは森友学園あるいは加計学園の問題なんかでも説明が不十分だということ、さらには元防衛大臣の出現あるいは自民党の若手議員のさまざまな週刊誌ネタになるようなことが続いた、まあ、こうしたことが今の内閣の支持率の低下に結びついているんだと思います、はい、まあ、そういう意味ではこれまで進めてきた例えば景気対策であったりとかあるいは外交安全保障に関して、まあ、地球儀を俯瞰する外交ということで世界中の国々に、まあ、総理自身も言っていただいている、まあ、こうした方向性自身は間違ってなかったと思いますし今後もさらに進めていく必要があると思うんですよね、うん、でそういう意味では経済最優先で進めていく中でこの4年間余りで全国140万人近い方々が新たに仕事に就けるようになりました、
はい、
失業率も大幅に低下をしてまいりました。で今後大事なことはこの景気の回復をお一人お一人地方もまた中小企業も実感していただけるようにお給料をしっかり上げていく、この4年余りの間にも毎年毎年春闘で大幅に賃金増あるいは最低賃金も毎年増を実現することができてきましたけれども、今自公政権としては最低賃金を1000円目指していこうという流れにあります。この目標に向かって進めていく必要がありますが、ただ中小企業経営者の方々からすると最低賃金を上げると言ってもそれだけまだ仕事も増えてないし収益も上がっていないというお声もたくさんありますので、きちっとそのお給料を上げれる環境を整えるということが大事なんだと思います。史上最高の収益を今上げているような大企業たくさん出てきていますので、そういった大企業が取引先に対して適正な取引価格で対応していただく、あるいはそういった収益の出ている大企業からきちっとまずはお給料を従業員の方々に出していただいて、そして消費を喚起し物が売れるようにしていく、こうしたの流れをぜひとも推進をしていきたいと思っています、
うん、またそういった働き方改革という面においては長時間労働の是正や同一労働同一賃金の導入などに向け次期臨時国会で関連法案の成立を目指すという考えが示されましたよね。
そうですね、あの働き方改革というのが今政権にとって一丁目一番地の非常に重要なテーマになっています、
はい、
例えばあの有給休暇取得率っていうのは日本は非常に低いんですよね。これを、まあ、本人が希望して有給休暇を取得するという、まあ、基本的な体制ですけれども、企業の側が例えば最低5日間は取りなさいと言って日にちをもうあらかじめ決めてしまう、
うん、
こういった改正法案もこの秋の臨時国会に提出される予定になります。また長時間労働の是正、例えば勤務間インターバルといいまして退社をしてから次に出勤するまでの時間をきちっと確保する、まあ、ヨーロッパでは例えば11時間はきちっと次に出勤するまでは時間を空けるといったような取り組みがあります。これを日本でもさらに普及していけないかとか、さらには同一労働同一賃金の実現、正規雇用の方と非正規雇用の方であまりにも賃金格差が開きすぎています。欧米ヨーロッパではだいたい正規雇用の方に比べて非正規の方の平均収入が8割程度と言われるのに対して日本では6割程度の収入しか、特にあの女性のパートアルバイトの方々については大変低い賃金収入となっていますので、これを是正をして女性の活躍する社会というのも進めていく必要があるなというふうに思ってますね。さまざま課題は山積ですけれども、次の臨時国会に向けて新しい内閣の下でしっかりと政策そして法案と詰めて、また予算もきちっと議論をして次の臨時国会を迎えれる、そういう準備を大車輪で進めていきたいと思います。
はい、CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。